Akkurat nach dem Zeit, dass er bei Rokaden hascho, nicht schu rocksetzkera, san schu rocksetzen ja heute kuwaschku, mir Rokadonga, die kiro no dernas. Han Christo Momata, kono soko shirenu anakara, dete kuro no dernas. Mokshara gutschu isho, dana setzeni, so ste kararanga akashi o iruto, soko shirenu tokoro kara, no botte kuro kemononga, kararato tatakatte kach. カラオ殺すとあります。また同じく目視録中の話を発説に、あなたの見た獣は昔いたが今はいませんしかし、やがてそこ知れぬところからのぼってきますとあります。あくまはそこ知れぬ穴のところのアクレイの王であります。 目視録9章11節に、彼らはそこ知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブロン語でアバドンといい、ギリシャ語でアポレオンというとあります。このそこ知れぬ穴というのは、最後の滅びの場所ではまだないのであります。マタイで2章54章11節に、 それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の日に入れとあります。また黙示録2章1節と15節に、そして彼らをまたわした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。 そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける命の書に名の記されていないものは皆この日の池に投げ込まれたとあります。そこは悪霊たちを一時的に 閉じ込めておく場所ですね。そこ知るぬ穴は神は、すべての作られたものを闇の世界から愛をもって守っておられるのです。したがって神は悪霊を穴の中に閉じ込めておられるのです。しかし終わりの時代には、その穴が開かれて悪霊どもが解放されるのです。これらの悪霊どもは、 神が許されるときにだけ外に出ることができるのです。しかもそれは神の特定の目的を成就することのために外に出ることができるのです。第3番目の質問は、何がそこ知れぬ穴から出てくるのでありましょうか。3つのことを言うんです。第1番目は獣、煙。 そして2番目に、稲の3番目は、そこ知るぬ穴の見つかりが出てくるのであります。煙は、人の視界を曇らせるものです。人は煙によって見ることができなくなるのです。その時には、人は何が善で、何が悪であるかということを見分けることができなくなるのです。 この煙によって人と神との間の距離はますます大きくなるのです。煙は悪霊の悪い悪魔的なる影響なんです。この時には自然の光である太陽が曇らされるだけではなくして、世の光であるイエス様も見えなくされるのです。 主イエス様に対する拒みが長く続く場合には、人はもはやイエス様を見出すことができなくなるのです。煙だけでなくして、稲子も出てくるのであります。これは文字通りの稲子ではなくして、悪魔的な霊のことです。終わりの時代においては、このような悪霊どもが人々をますます支配し、追求し、 そして苦しむことになるのです。私たちはこのような悪霊の働きを見ることはできませんが、しかし見える世界においてはイスラエルに向かって多くの軍勢が戦いを仕掛けることを見ることができるんです。煙と稲子とに続いて底知れぬ穴の見つかりが出てくることになります。これは悪魔自身です。詩編三十篇二十七節に、稲子には王はないが皆隊を組んで出ていくと書いてあります。稲子には王はありません。しかし悪霊の軍勢は悪魔を王に持つになるのです。したがってこの軍勢には秩序があり、悪魔がすべての動きを支配しているのであります。まあ、この点に関して私たちはもう少し詳しく学んでみたいと思いますが、すなわち第2番目の点、時放たれた悪霊とその王について考えてみたいと思います。まあ、3つの点について考えてみましょう。第1番目は悪霊の根源について、第2番目は悪霊の力について、そして第3番目は悪霊の目的について考えてみたいと思います。悪霊は汚れた霊です。マルコ伝一書二十三節に、するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて大声でわめいていったのと書いてあります。三十二節から、夕方になって日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからであるとあります。また黙示録中六章中三節中四節、また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とから、カエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところで出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いを備えて彼らを集めるためであると書いてあります。まあ、それは神から堕落した悪魔の使いとなった者たちですね。悪霊は、悪魔は一人でありますが、何百万という悪霊たちがこの悪魔に使えているんです。人々はコロナの悪霊に支配されることがあり得るのであります。そうすると悪霊はコロナの人々を通して話したり、また行動したりするのです。悪霊の活動とその現実性については、いつの時代にもこれを見ることができるのです。例えばサウル王様は礼拝者のところに行き、悪霊の支配を受けたのです。サムエル上28章7節から21節までに、この出来事について詳しく書いてあります。偶像礼拝をさせる力も、聖書によれば悪霊から出てくるものであります。詩編106編36節37節に、その偶像に仕えた、それが彼らに罠であった。彼らは自分たちの息子娘を悪霊の生贄として捧げ、罪のない血を流したとあります。またコリント第一の手紙10章に10節に、彼らの捧げるものは 神ではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんとあります。今日でも私たちは悪霊の支配していることを占いや霊媒などによって知ることができるんです。第2番目は悪霊の力について考えてみたいと思いますが、悪霊は人間の精神と肉体とを滅ぼすことができるんです。マタイ伝書2章22節に、その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れて来られた。イエスが彼を癒されたので、その押し場物を言い目も見えるようになったとあります。ルカ伝書3章16節に、この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのですとあります。またマタイ伝8章31節32節もお読みいたします。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った、もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっとかけから湖へ駆け下りて行って水に溺れて死んだとあります。悪霊を通して悪魔は世界を支配しているのであります。ダニエル書10章13節に、ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、うんぬんと書いてあります。このペルシャの君は、結局悪霊の頭であります。パウロは、キリスト者の戦いについて、エペソ書6章中2節に次のように書いたのです。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、まだ手にいる、もろもろの悪霊に対するものですとあります。悪霊を通して間違った教えも行われるのであります。テモテ第一の手紙4章1節ですか、しかし御霊が明らかに悪うように、後の時代になるとある人たちはまだ忘れと悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離るようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものですと書いてあります。悪霊を通して本当に間違った教えも行われます。また悪霊は神のご計画に反対して働くんです。ヨハネ第一の手紙4章1節から6節までを読むと分かります。ちょっとお読みいたします。愛する者たち、霊を差別なしに皆信仰してはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして